小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話と音楽に共通する耳で聞く喜びをテーマにお送りしましたね。
そうですね。今の世の中、テレビやなんかが非常に発達してるからね、目で何かを楽しむっていうのが多くなってるけど、一方でやっぱり耳で聞くっていう大切さをね、もう一度認識した方がいいと思うのね。耳で聞くっていうのは、こちらからやっぱり能動的に集中しないと聞けませんからね。その力がつくってことは、まあ、いきなり結びつけるのは危ないけども、やがては学力ということにもなっていくわけでね、子どもたちのいわゆる学力というところにもね、ですから僕は耳で聞くというのは非常に大事だと思ってますね。
そうですね、さて、小沢先生、昨年の8月7日からこの番組はスタートしたんですけれども、今日7月16日の放送で節目となります50回目を迎えました。そうです
ね、もう早いですね、50回。
そうですね、そこで今週のテーマをお願いします。
そうですね、一つの節目だと思うのでね、基本のところへ立ち戻って、昔話がなぜ大切なのかっていうのをもう一回考えてみたいと思うんですね。
はい。
で、大切なのかっていうのは二つあって、一つはその昔話という文芸の形、そこから来る大切さ、からもう一つはそれが発信するメッセージから来る大切さ、それを2回にわたって聞いてもらおうと思ってるのね。
はい。じゃあまず1週目の、今日は、
そうですね、昔話って一言で言えば伝承されている文化ですよね。
口から口へと、
口から口へとね、伝えられている、だけどそれが目に見えないわけでしょう、いろんな仏像やなんかと違ってね、目に見えないですよね。で、しかも語られて終わったら消えちゃうわけで、そういう意味じゃ証拠は何も残ってない
そうですね、
聞いた人の心の中にだけ残っているわけですね、そういう文化だから認識するのが難しいですね。伝承文化っていうとね、大抵はその立派なものの方が頭に浮かぶと思うんですよ。例えば立派な絹織物とかね、立派な陶器とかね、から昔彫られた仏像とか、あるいはもっと大きく言えばお城とか ね、そういう立派なものが伝承されてきた時に、それを文化財として貴重だというふうに言うわけですね、世界遺産なんていうのはそれの最たるものだと思うんだけど。
そうですね。
でもあれってさ、考えてみたら殿様たちの作ったものでしょ、お城はもちろん立派かもしれないけど、おそらく僕を含めてリスナーの 99.9% はお城に住む人じゃなくて、石垣の石を運んだ方の人なんじゃないかと思う。
そうですよね。
そうでしょう、とね、今伝承されて残ってるものは立派なものだけが残るんだけども、実はそれを本当に肉体的に作った人ね、運んで作ったとか手で折って作ったとか、そういう働いて作った方の人の文化ってあるはずなんですよね。
そうですね、
しかも例えば田舎での織物ってありますよね、先織りとかあんな風なものね、そういう織物の場合も伝承文化なんだけど、これはまだね、物があるからいいんですよ、これ綺麗だね、大事だねって言えるんだけど、昔話の場合はさっき言ったように物がないからね、それが大事なものだってことはなかなか認識できないんですね。だから難しいんです、昔話という伝承文化を保存することは。
形がないものって難しいですね。
形がないから難しいのね、それじゃあ形がないからおじいちゃんおばあちゃんが勝手に語ってきたものかっていうと、そうではなくて、僕ら昔話のその形の研究しているものからすればですね、昔話というのは実はとても綺麗な形を持っている。そして昔話の作り方にも法則がある、ということが分かってきたわけね、でそれを最初に発見というかな、研究した末に明らかにしたのはスイスのマックス・リューティという文芸学者なんですけどね、で彼は昔話の中には同じ場面が出てきたら同じ言葉で語るというその単純さとかね、それから時間の位置とか場所の位置とかという、そういう抽象的な語り方があるとか、いろいろ見つけてきたわけですね、でそれを彼はヨーロッパの昔話を分析することによって、 明らかにしたヨーロッパの昔話の形だから、外国のことは知りませんよというふうに彼は言ってたわけです、で僕は彼の本を読んだ時に、僕の目から見ると日本の昔話もほとんど同じ性質を持っているということが分かって、場所の一致、時間の一致、同じ場面は同じ言葉で語る、3回の繰り返し、そういうようなことがね。だから日本の場合も僕は同じだと思って、日本の昔話の語り口の分析をずっとまず50年続けてきてるわけですね。でこれはやってくるとですね、まあ、リュティはヨーロッパについてやったんだって言ったんだけど、僕から見たら日本も同じだよということがあって、それからだんだん広げていって、例えば中国の場合、シベリアの場合、あるいはニュージーランドの原住民の場合というふうなものを分析しても、ほとんど同じ法則があるんですね。同じ場面は同じ言葉で語る、それから3回の繰り返しとかね。なもんですから昔話のその語りの法則っていうのは、僕は人類共通だというふうに思うんですね。
それが世界がほとんど同じ共通っていうのは、やっぱり耳で聞くからっていうことなんですか？
そういうことですよね。あの世界で共通だっていうとみんなびっくりするんだけど、実はおっしゃるように簡単なことでね、人間が語るとすれば誰だって口で語るわけだし、聞くとすれば誰だって耳で聞くわけだから、民族を超えてね、同じものができていくんですね。聞きやすいっていう点では同じなんですよね。
先生はグリムも研究なさってますけれども、日本の昔話でいうと、その語り口って大きく言うとどのような特徴
がある？例えば3人息子がいて、その3人息子の長男は失敗し、次男は失敗し、三男が成功するとかね、
はい、
から3人娘がいたら長女は拒否し、次女も拒否し、三女だけが行ってうまくやってくるとかね、そう白雪姫の、あの3回の繰り返しと同じになるわけですね、3回目が一番重要というふうになる。だリズムはタンタンタンっていうリズムは白雪姫と日本のその三人娘の場合と同じだとかいうふうになるわけですよね、だから同じ場面が出てきたら同じ言葉で語るっていうのも、例えば山梨取りみたいな話でもね、親の病気を治すために山梨を取りに行くと、途中で木の切り株におばあさんが座ってて、お前どこ行くんだっていう、でその時のやり取りが長男の場合と次男の場合と三男の場合同じなんですね、で長男と次男はそのおばあさんの言うことを聞かないで行って失敗して、三男は言った通りに行って成功したという形になるんだけど、そこでまたその同じ場面は同じ言葉で語るっていうのは日本の場合もすっきりに出てるわけ、でそういうふうに考えると昔話って意外にもいろんな民族に共通性があるわけよね、それからいろんな細かい描写をしないとかね、例えば昔話ってさ、日本でも奥山へ入っていくとっていうような言い方するでしょ、それだけですよね。山がどんなであるか言わない。それからヨーロッパのメルヘンでもグリム童話もそうだけども、大きな森がありましたという言い方だけする。ということは大きな森がありましたって言われると、聞いてる方はですね、大きな森全体をイメージするわけよね、そういう語り方なんですね。これどこの国でも同じ。文学だとそうはいかないんですよ。目で読む文学だとね、その森の中に小川が流れていました、鳥が飛んでいましたとかっていう風になるわけですね。
そうですね、語りだととてもシンプルに表現されてるんですね。
そう、全くシンプルで、トータルにこうイメージさせるというね、森を森らしく立体的に描写することをしないんですね、で逆に言うとね、森を詳しく描写されちゃうと、耳で聞く場合にはかえって分かんなくなっちゃうね、
ごちゃごちゃしますね、
ごちゃごちゃするでしょ、言われたらね、で大きな森って言われたらもうそれだけで満足できるんですよね。それはね、絵で言うとね、ディック・ブルーなんて言えば多分皆さんお分かりになると思うんだけど、赤ちゃんの顔を太い輪郭だけで描いてますよね、本当は赤ちゃんの顔ってさ、ほっぺたがあって丸いわけじゃないですか、その丸みは一切描いてないね、ディック・ブルーなは。それで輪郭の線だけで描いてる。だけどあの赤ちゃんの顔の輪郭の線って本当はないんだよね。それをディック・ブルーナはありもしない輪郭の線だけで顔を描いてるわけですね。であの顔はだから平らでしょ、いわゆる平面的ですね、だけど赤ちゃんの顔を描くのにもう一つ別な描き方があって、例えばルノワールが描くみたいにね、いかにもほっぺたが丸くって向こうへスーッと消えていくような顔って描けますよね。
立体的ですね。
立体的に描く。それがいわゆる具象的な絵で、分かりやすい普通にある絵ね。そういう描き方もある。 だけど昔話はそうじゃなくてディック・ブルーナのように書いてるわけです。大きな森というね、それ言葉だけで言う、絵で言うと輪郭だけで描く、そういう描き方であるということなのね。で文学の方はね、赤ちゃんの生活をいかにもありそうにお母さんとのやり取りだのね、優しい言葉だのなんかのやり取りして、いわばルノワールの絵のように赤ちゃんを丸みのある顔として描こうとする、それがいわゆる児童文学の世界なわけですね。ですから昔話と児童文学ってのは全然違うんですよ、語り方っていう点ではね。子供に聞かせるっていう点では同じようなもんでしょうけども、文学の作り方という意味では全然別なのね。ところがですね、今日本の昔話っていうのは実は10万以上集められてあるんですもん。すごいんですよ、日本の昔話、いわゆるその方言で集められたものね。僕は方言って言葉使わないんですね。方言っていうのは中央に対して地方っていう意味で方言で作ったと思うんだけど、おそらく明治時代に、僕はあれ差別語だと思うのね。土地言葉ですよ、
土地言葉、
土地の言葉でいいじゃない。
いい響きです ね、
ねえ、いいでしょう。僕は方言っていうのは嫌いなのね、差別的な匂いがするから。その土地言葉でね、記録されたテープとか記録された原稿っていうのは日本で10万超えてるんですよ。沖縄入れたら20万部ぐらいあるわけです。素晴らしいですよ、日本は。柳田国夫先生以来集めてきたわけだけど、ところが落ち着いてみるとですね、それが子どもたちの目や耳に届けられるときにはどういう文学になってるかといえば、ほとんど児童文学になってるわけです。ね、大きな森じゃなくて森がどういうふうにできてるかっていうふうな説明が入っちゃうわけですよ。
なるほど。
でそれはね、伝承された昔話を守ろうという立場からするとまずいと思ってるわけ。ね、でそれもまあ歴史を見ると無理ないんですけども、明治時代にまず岩屋さざなみという人が出て、でこれが外国の昔話をいろいろ訳してね、で彼は目で読む文学として訳しましたから、その目で読む文学としての外国の昔話が広がったわけですね、で日本の昔話も鈴木三重吉という人がいたりね、なんかして子供向きに小川未明とか坪田常治という文学者が子供向きの文学にしていったわけですね。ですに児童文学の方々が近代児童文学を作る中で昔話を子供向きにしてきた。でそのために昔話が本来の昔話の荒々しさを失って綺麗な児童文学になっちゃった。
変化してしまった、ね、
変化してしまった。それは僕はとても残念だと思うんですね。なぜかっていうと、何でも言うように昔話っていうのは決してね、いわゆるその絹織物のようなね、上等な織物ではないのよね。だけど美しいのね。その美しさは織物で例えれば裂き織みたいなね、田舎の人がその残り切れで織物を織っていくみたいなね、ごわごわしてるけれども、しかし何とも言えない味わいがあるという、ああいう美しさなんですよ。でそれが明治以来の昔話の作り方では絹織物の方へ向かっちゃってるというん で、僕はそれを何とか食い止めたいというふうに思ってるんですね。
そうですね。昔話の内容自体もとても庶民的ですよね。
そうですよ。全く庶民的な出来事でしょう。で、そういうのが僕たちの先祖の人たちのいわゆる文芸的な世界だったわけでね。で、それを本を通じてじゃなくて直接孫や子供に耳で聞かせてたわけ。で、その時はですからシンプルでなきゃいけない。そういうものだったわけね。でね、世の中こういうふうに進歩したんだから、もう世の中変わっちゃったんだからしょうがないじゃないかっておっしゃる方いるかもしれないけど、僕なんかは逆にね、世の中が進歩してこうやって文明世界になったからこそ、昔のそやだけれどもそやな美しさを持ったものを残そうよと僕は主張して歩いてるわけね。
土地言葉でね。
そう、土地言葉で、土地言葉で。ですから昔話ってね、伝承されてきたっていうけど、あらゆる場合に土地言葉で語られてきたんですよ。共通語で語られてきた伝承昔話なんてないんですよ、うん、そうでしょ、うん、あらゆる土地でその土地の言葉で伝えられてきた。今はね、強い土地言葉で語ったら子供分かんないかもしれない。それがまあ現実でしょう、残念ながら。ではそれはそれでいいんですよ。日常を使っているその土地の言葉 で語るのが一番いいっていうのをね。つまりそれは何かというと、かなり共通語化された土地言葉と言えるんじゃないですか。かなり共通語化された土地言葉、それが一番いいというふうに思うのね。で、僕が一番強く批判しているのは、昔話を子供向けに直すときにね、何々だべなんて言葉つけて、ちょっと東北弁みたいな感じにして、で、これが方言のぬくもりを残した幸いですなんていうのが多いんですけど、僕はそれは反対ですね。どこにもない方言は使わないでくれっていうのが僕の主張なのね。昔話って大抵その東北みたいにするとね、昔話風みたいに感じるんだけですよ。
なるほどね、
何行くんだべとか言ってね、で牛っ子がいてよってなことやる、そういうふうにするとちょっと方言みたいだっていうふうに言うわけですね。で、方言のぬくもりを残すってよくおっしゃる方いるんだけど、僕は反対ですね。土地言葉ってのはそもそもどっかの土地のものなんだから、もし岩手の土地言葉がいいと思ったら岩手の言葉でやってもらいたいし、佐賀の言葉でやりたかったら佐賀の言葉でやってもらいたい。どこにもない方言っていうのは嘘の方言だと僕は思うのね。そこはね、かなり理解してもらえますよ。僕全国で昔話大学やってるんだけども、常にそれを主張しているわけね。ですとね、それはね、大抵支持されますね。どこ行っても安心したと、自分の言葉でやっていいのかと言って気がついてね、ああ気が楽になったって言ってくださる方とても多い。
またそこで親近感も生まれますよね。
そうですよ、生まれます、で、子供にしてもね、自分がいつも生活してる言葉で昔話聞けりゃ一番いいわけよ、それが ね、
そうですね、
なもんでね、そういう意味で伝承文化としての昔話は大事だよってことを言って歩いてるわけね。
今日は50回記念として昔話はなぜ大切なのかをテーマにお送りしてきました。先生、ポイントを。
そうね、昔話っていうのは目に見えない伝承文化だから、だからこそ本来昔話が持っている形を大事にしよう。そして言葉はなるべく日常使っている言葉、かなり共通語化されてるかもしれないけども土地言葉、アクセントも何もね、それでやった方がいいというふうに僕は思っているのね。で、特にアクセントの問題はね、共通語だけで暮らしてる人たちは共通語のアクセントだけが正しいアクセントと思ってるけど、そんなことないんですよ。アクセントなんてみんな土地で違って当たり前なんだから。だから僕はアナウンサーじゃないんですからね、語り手は。だからそれぞれの土地のアクセントで語ったらいいですよって僕は言ってるわけ。
さて、小澤先生、来週もこの昔話はなぜ大切なのかをテーマにお送りするのですが、2回目はどのようなお話を。
そう、2回目はね、昔話というのは今お話したような語り口に担われてある種のメッセージを発信していると思うのね。で、そのメッセージについて聞いていただきたいと思ってます。
はい、楽しみにしています。小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。